11月19日火曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日風強かったよね。
強かったですね。
南風がなんかビュンビュン吹いてね。
そうな、洗濯物飛ばされそうになってて、
そう
お家に帰ったらめくれ上がっててちょっとびっくりしましたね
そうだよね、朝方やっていくとどうしてもそうなるよね。
そうなんですよね。
いやで、まあその南風がね、なんかあの雨雲を呼び寄せたのか、
はい、
ずっと雨がね、断続的に降ってましたけれども、今は止んでるのかな。
そうですね、現在はですね、千葉県を中心に雨が降っていまして、東京はあまり今降ってない状況でして、この後お天気回復していきます
ね、
もうちょっとだけ雨降るかなっていうぐらいですかね。レーダー見てみますと、
まあ、今日は昨日と同じぐらいの気温で20度超えてくるということですね。
はい、そうですね、はい、
その風が強いさなか、自転車に後ろに子供を乗っけてですね、病院に昨日行ってきまして、というのはインフルエンザの予防接種。
そっか、
そう、あの先週のね、木曜日ですか、14日かな、
15日金曜日ですね。
15日金曜日か。
厚生労働省によりますと15日金曜日にインフルエンザが流行シーズンに入ったと発表したと、いうことで、これがですね、統計始めて以降は2番目に早いんだそうですよ。
そうだよね、11月の半ばでもうインフルエンザ流行かよって話なんだけど。
早いですよね。
ねえ、子供はさ、抗体を作る関係で2回打たなきゃならないから、もう1回打つんだけどね。
あ、そっかそっか。
そう、でもうちはもうやっぱ子供が熱を出したりとかインフルエンザだともう完全に保育園は出席停止になってしまうので。
そうですよね、家族間でも広がりますよね。
そういきなりスクランブル体制とかすので、
はい、
もうあの誰がじゃあ子供の面倒を見るんだということになるんで、もう妻も私もすでに打ってですね、で子供ももう一回今度12月の半ば以降に打たなきゃならないんだけど、そう1ヶ月空くからね、4週間空けなきゃならないから、でもやっぱそうやって予防しとかなきゃなっていう季節になってきましたね。
そうですね、
まあね、予防してもやっぱりどうしてもかかってしまうってこともあるんですけれども、僕も実際あの注射打ったのに A と B 両方かかったっていう
ありましたね。そんな年が
新業アナウンサーにも、ね、夕方の番組で迷惑をかけたというか、
ちょっとい
きなりスクランブル代打をやってもらいましたけど
ありましたね、そんなこともね。
そうということなんですけど、やっぱり打ったら打ったなりに、なんか僕の個人的な経験ですけど、若干症状が軽かったかなという
の
も、
ね、やっぱりそうですよね、
のもありますんで、まあ、予防はね、手洗いうがいも含めて、そういう季節になってきたなという感じです。
はい、
さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。昨日正式に記者会見もして発表したヤフーと LINE の統合、まあ、これが一面トップというところが多いですね。朝日、読売、産経、それから日経と一面トップ4紙がヤフーと LINE についてです。まあ、これこの後、7時台コメンテーター、今日は長谷川幸寛さんですが、と一緒にまた深めていこうと思いますけれどもね。まあ、これいろいろなことをお互いにやっているという会社、まあ、IT ネットの業界の中では様々なことをやっていて、まあ、ヤフーはね、ヤフージャパンという、まあ、ポータルサイトが非常に思い出されますし、 LINE は、まあ、メッセンジャーアプリの LINE アプリが一番思い出されるところですけれども、まあ、ヤフーの傘下には例えば ZOZO タウンであったりとか、まあ、これは服飾の、ネット上での売買、それからヤフーショッピング、ヤフーオークション、さらにアスクルも実はオフィスのいろんなね、備品の大手、これも参加にあると。まあ、LINE は LINEPay とか、まあ、ファイナンスお金関係もやっているということです。まあ、Yahoo は PayPay やってましてね。まあ、そこのところ、まあ、一番ポイント、いろいろポイント指摘されてますけれども、PayPay と LINEPay を合わせると、これが実は今、日本の中での QR コード決済では1位、2位だったりしますから、独占禁止法的に大丈夫なのかみたいな指摘が出てきております。まあ、それに対して昨日のね、会見の中では、いや、日本だけで見るとシェアが大きいとかそういうこともあるけれども、世界的に見たらまだまだものすごく小さいんですと、ね、いう中で、ここで日本のまあ、法律をかなり厳格に適用されてしまうと伸びる目を潰してしまいやしませんかというような指摘を会見の中でもやっておりました。まあ、その辺、まあ、今回この、まあ 情報データ関連をこう集めてそれをこうどう使うとかいう、まあ、新しい分野での初めて独禁法の判断というのを、まあ、公正取引委員会が今後していくということになって、これがその先の試金石というか、まあ 判断例の一つになっていきますから、まあ、公取としてもどう判断するのかっていうのは非常にこれ、注目が集まるところですし、おそらく悩んでいるんだろうなという感じもございます。そして毎日新聞はですね、香港のデモについてが一面トップ、珍しいなという感じなんですが、香港覆面禁止は違憲と、デモ制圧権利を過剰に制限と高裁が判断したということを一面トップに出しております。まあ、このデモに参加するにあたって非常にあの顔全体を覆面をつけている人が多いんですが、まあ、それはあの顔写真などが撮られたりとか、あるいはその顔写真のデータというものが、警察側が把握されると、もうそこから、自分の個人情報とかが全部こう流出というか、把握されて、で、例えば家にいる時でも逮捕されてしまうとか、様々な懸念があるので、顔を覆うマスクをしていくということが、まあ、抗議者の方々は多いんですけれども、まあ、これを警察側はというか、香港政府は、顔を隠すことを禁じるという法律を制定しました。ただその手続きというのが、議会をに諮って立法会という議会に諮ってというわけではなくって、まあ、あの緊急事態の条例を使って、そこをスキップして、政府の判断で条例を作ってしまったというのがあるので、これはいくらなんだって市民の権利をこう不当に奪うというような、まあ、あの法律によって市民の権利を奪うというようなものを立法会を通さずにやるというのはいくらなんでもルール違反だという判断をした。まあ、これは司法の独立を示すという意味で非常にいい画期的、まあ、あの素晴らしい判決が出たわけですけれども、まあ、一方でその香港基本法、まあ、憲法とされるものの、解釈権というものは最終的には、中国共産党の常務委員会、が持つというふうになっているそうなので、まあ、この先は北京政府が乗り出してきてこの高裁判決を覆すなり、あるいは、もっと言うとこの高裁判決が出た、判事の顔ぶれを見ると外国出身の人もいるということで、その辺の入れ替えなども視野に入れてくるのではないかということが早くも懸念として出てきております。で、さらに、まあ、その中国ですが、まあ、日本人が拘束されていた北海道大学の教授は、日本に帰ってきましたけれども、そういったことなどもあって、まあ、メールもいろいろいただいております。伊豆の下田の中年サーファーさん、北大の先生の解放は嬉しいことですけれども、容疑は分かりませんし、拘束されている日本人がさらにいることというのも有識ことです。情報公開はもっと明確にしてもらいたいし、日本は中国に汚しすぎると、こんな状況で国賓として習近平国家主席を迎えるのは危険に思えてなりません、どう考えですかと。まあ、私も全くその通りだと思います。でさらに防潮としては、あのニューヨークタイムズの電子版が16日に伝えていた、中国のウイグル人の弾圧に関しての内部資料、400ページに及ぶ内部資料の、リーク記事というものが出ましたけれども、まあ、容赦ないと、情け容赦は無用だと、ウイグル人の方々の取り締まりに対して、習近平国家主席が当局者を対象にした演説で話していたと。独裁の仕組みを活用することでテロリズムや分離主義と戦い、情け容赦は無用と話したということ、まあ、これがまさに香港でも今同じようなことが起きていて、抗議者に対してはテロリストであると、そして情け容赦は無用なんだと、全く同じことがこれ香港でも起こっていると、言ってももうもはや過言ではなかろうというところです。で、北大の教授に関してもどういった理由で拘束をされていたのか、反スパイ罪だったと。で、容疑を認めた上で中国を批判しないという約束をしたから保釈をしたんだというようなことを中国側は言っているそうですけれども、であるならばこれは 言論の自由であったりとか日本での言論活動に関しての制限にもなるということでもあるし、まあそれはある種の内政干渉に近いものもあるんじゃないかということも含めてですね、こんな国のトップを陛下の前に会見という形で段取りをつけて果たして本当にいいものなのかどうか、もっと議論をした方がいい内容ではないかというふうに思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。
土曜日そこまで言うかザライブ2、長谷川さんにもお昼の会にご出演いただきました。はいはい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
もう本当に生放送できなかったのが残念だ
な。いやいやいやいや。もう長谷川さん、長谷川さんが一番放送じゃないからこそ喋れることを喋ってくれたっていうですね。いや、これが全く今この場でポロッとでも出すと大変なことになるっていう。
でも湧いてたね。
湧いてましたね。まあ、ジャンルは韓国についての話しちゃったんですが。
はいはいはい。
いや、でもああいうのあるとやっぱお客さんも非常に湧くし、来た甲斐があるっちゅうもんで。
そうでしょ。
僕らもこうやった甲斐がありました。
そうでしょ。ありがとうございます。
いや、次回またよろしくお願いします。
はい。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
11月19日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。香港高裁が覆面禁止法は違憲と判断。香港の高等裁判所は18日、デモ隊の覆面を禁じる規則について、基本的権利の制限に関し合理的な必要を超えていると指摘し、憲法に相当する香港基本法に違反しているとの判断を下しました。判決を受け、香港警察はデモ隊の覆面を禁じる規則の適用を停止したと明らかにしております。緊急状況状況規則条例に基づいて、まあ、議会の議決を経ずに、まあ、これ作ったというあたりが、まあ、プロセスとしておかしいと、まあ、今日はね、毎日新聞が一面トップこれです。
あ、一面トップですか。
そうなんですよ、一面トップ。珍しいなと思ったんですけど、はい。
まあ、いや、香港一国二制度で、まあ、そこそこ、自由と自治が認められるとはいえ、もう北京のコントロールがものすごく強いから、はい、まあ、この前行くのかなと思ったら、高等裁判所がこれ違憲と判断と、高等裁判所もまあ裁判官たち意地を見せたっていう感じかなと、まあ思いますよね。まあ、でもまあこれは確かにデモ隊の方には朗報で、はい、はありますけれども、もう一つは、まあ、昨日もずっと YouTube その他ニュースでもやってましたけど、
はい、
ほらデモ隊が大学に立てこもって、それを警官隊が、襲撃して、まあ、追い出したと、まあ、デモ隊の方は自ら撤収したと、はい、いうことだろうと思いますが、これを見ててね、まあ、私もこれいよいよ山場っていうか、分かれ目、岐路に立ってきたなと、つまりこれからね、ここの局面からデモ隊はその街頭にものすごい動員した、はい、ああいうスタイルでなく、やっぱこう地下に潜っていくのかと、
はい、
つまりほら大学って拠点だったから、そこを失うと地下に潜らざるを得ない、となるとね、やっぱりもう一段暴力的になっていきますよね。
あ、
ま
あ、
そうなると普通の人たちの、香港市民の支持サポートが、はい、今で通り得られるかどうかっていう問題もあるし、まあ、逆にこれからどうするのかっていうね、
はい、
まあ、一旦ちょっとまあ矛を収めるじゃないけども、うん、もう一遍あの 大規模な、はい、支持を受けるような路線に戻っていくのかどうか、うん、まあ、これ学生の間でもね、いろいろ議論はしてると思いますけど、はい、まあ、ここは大きな局面かなと、というのはね、まあ、日本でも、はい、まあ、リスナーの皆さん知ってられおられるかどうか、あの東京大学 の安田講堂事件っていうのがあって、
はいはいはいはい、
あれが一つ頂点だったんですよね。であそこで退去されてから、はい、学生たちは地下に潜っていって、それからどんどんどんどん過激化していって、まあ、最後は内側で、はい、運動が壊れていくと、
うん、
まあ、こういうスタイルだったわけでしょ、
はい、
だから、まあ、それは左翼の運動で香港の人たちは逆左翼の運動じゃないということはあるけれども、うんうん、まあ、いわゆる大衆運動としてはね、はい、まあ、ここが大きな局面だなと思いますね、
うん、まあ、今回、まあ、まずその香港中文大学というところ、はい、まあ、これはあの山のあたりのキャンパスなので、いろいろこう逃げられたということで、まあ、あの収束をしたんですが、
はい、
で今香港理工大学という、まあ、これは、はい、あ、チムサーチョイという、ね、はい、繁華街の、はい、もう本当ど真ん中にあって、はい、でそこを警察が包囲してるんですが、その警察の包囲をさらに市民がこう出ていって、
はい、
再包囲のような形で、学生たちを救おうとこう出ていってるとかがあるのとは、報道されているようですけれども、
まあ、大部分、うん、学生の全員が全部大学に立てこもったわけでもなく、は
い、そうですね、
まあ、報道に500人と言われてますけど、まあ、それが ある程度抵抗したところで、まあ、逃げた、
うん、
だから学生のかなりの部分は、はい、まだ残ってるとは思いますけども、うんうん、まあ、ちょっとね、これからどういう展開にしていくのか ね、まあ、中国と の、 その交通を、うん、遮断する、
はい、
うん、高速道路なんか の、
はい、
料金情報を壊すっていう、
うん、
まあ、そういうこともあるんでしょうけど、
うん、
まあ、いずれにせよ出口がなかなか見つかりにくい局面ですね、
まあ、国際社会に助けを求めているという
とりわけ米国ですよね。
うん、
もう明らかに香港の、まあ、これあの欧米メディアでずっと報じられてますけど、
はい、
香港 の、 そのデモ隊はアメリカのヘルプを求めていると、はい、
うん、
まあ、でもアメリカ大統領もね、今足元がね、後でやるかもしれませんけど、
はい、
トランプ疑惑、ウクライナ疑惑で揺れてるから、
うん、どこまでできるのか、
そういうことですね、
うん、はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。日米防衛相会談、GSOMIAが重要との認識で一致。河野太郎防衛大臣は18日、訪問先タイのバンコクでアメリカのエスパー国防長官と会談を行いました。この中で両氏は北朝鮮に対し、今週土曜日に執行する日韓の軍事情報包括保護協定 GSOMIA を含めた日米韓3カ国の連携強化が重要であるとの認識で一致しました。その前日に日韓の防衛相会談がありましたけれども、ここでは平行線というか、うん、まあ、あの韓国側はもうこのまま執行してもいいというような態度、うん、
まあ、あのチョン国防大臣というのが、まあ、韓国側ですけど、
は
い、
うん、
あの一応河野さんに対しては連携が必要だという認識、まあ、これは一致してるって言うんだけど、まあ、そうは言っても国防大臣は日本側 の、 その輸出管理強化でこれを見直せと、まあ、国防大臣としてもね、苦しい立場なんだろうなと思いますね。本音はやっぱりやめたくないと思ってるけど、もう大統領がまあそういうこと言ってて、これはもうやめざるを得ないっていうね、なんかそんな感じがしますね。まあ、だからこれいずれにせよこの国防大臣レベルで決められる話では到底なく、
はい、
これはもう大統領府で決めてる話でしょ、
うん、
決める話 で、
はい、
で、まあ、このままいくと、まあ、ムンジェインこの間の国防大臣との、ね、会談でも態度変わりませんでしたから、
はい、
まあ、おそらく辞めるんでしょうね、23日に、
うん、
さてそうなると、はい、その後どうなるかっていうことですけど、
そうですね、
まあ、私はこれでいよいよ韓国が親中親北、
はい、
だという路線がね、はっきりするっていうことだろうと思いますね。でそれが国際社会に対しても、韓国はそっちで行くと、
はい、
いう路線を明確に、その時に、うん、投資している外国資本がどういうふうに出るかですよね、
はい。
まあ、一番簡単なのはつまり元のウォンが売られる、
はい、
それで外資が引き上げていく、
うん、
そうなると外貨準備高が持ちこたえられるレベルではそれ買い支えするだろうけど、はい、それもままならないとなると、
うん、
やがて、3回目の経済危機、
はい。
まあ、このシナリオがやっぱり一番あるかなと思いますね。
うん、まあこれね、あの、経済界とかはそうはなってもらっちゃ困ると、ことになるんですが、やっぱ青瓦台にはそういった声ってなかなか届かないようですね、
まあ、
大統領
ですね、大統領府はもうこれ政権が成立した時から、
はい、
もうそっちの路線で行くと、
うん、
いうことを決めていたと思いますね、うん、まあ、それだって17年の当時から、
はい、
あ、まあ、要するに中国に対して例のサード高高度ミサイル、
はい、
これの追加配備はしないとか、
うん、
日米間の軍事同盟に発展させないとか、
はい、
あ、まあ、そういう誓いを立ててるわけですから、まあ、あの頃から、まあ、守備一貫してる、
うん、
とも言えるし、うん、それからジーソミアっていうのがそもそも北朝鮮に対する、
はい、
それを牽制する軍事同盟であるということだとすると、うん、
はい、
ムンジェイン政権としては、うん、そんな北朝鮮を敵視するような、
はい、
協定にいつまでも参加してるわけにいかないと、うん、だからこれは別に日本が輸出管理強化したからどうのこうのっていう話じゃなく、
ええ、
初めからこれはやめるますと、うん、私たちはあっちの仲間なんだからと、はい、いうことだったんだろうと思いますね、
まあ、ある意味公約の中にも入っていたとも聞きますし、
そうそう、
まあ、そういう意味ではもう規定の路線をだから
規定の路線を その通り突き進んでいると、
うん、
いうことでしょう。だからそれが政治路線としてはそういうことなんだけど、
はい、
じゃあそれでその韓国の経済が持ちこたえられるのかっていう話で、まあ、それはもう持ちこたえられないことは明らかだと思いますよ、まあ、だからそこのところがいよいよこの23日のジーソミアの破棄以降はの展開は、まあ、物事がはっきりしていくっていうことだろうと思います。
まあ、それを、まあ、ムンジェイン政権の支持者層、例えば若者も最初は支持してましたけれども、まあ、結構その就職もきついし、
そう
でその辺をこうどう見ていくかなんですが、
だから若者が一番反乱する可能性が高いですよね、つまり高齢者は、
はい、
税金でもって要するに単純労働作業なんかをする、まあ、そういう施策を打ってるんですけど、
はい、
要するに森林整備だとか、公園の清掃とか、
はい、
その手の単純労働で、ごく短期、
はい、
まあ、1日だけとか雇う、そういう政策を打っていて、まあ、それゆえに失業率としてはそんな目立って下がってないけども、
う
ん、はい、
それも本当就業率に数えちゃうってことですよね。
数えちゃう。だからその煽りを受けてるのが若い人たち、う
んうん、はい、
だ高齢者はそれでいいとしても若い人たちは就職できませんからね。
うん、
だからその人たちの反乱がこれからどうなっていくのかっていう、ところがまあ一つの鍵かなと。
まあ、でもこのまま行くとジソミを破棄して、でジソミの破棄は利的行為にすらなるというふうに、アメリカの制服組のトップは韓国訪問の時に言ってますよね。
利的行為ね、全くその通りですね。
ね、ロシア、北朝鮮、中国に対して有が有利になるんだという、具体的にクリミアまで挙げてました。
そうだとするとですよ、
はい、
ムンジェイン大統領にとってはドキッとしたと思うけど、
北
に対する利的行為って、韓国では予的罪っていうのがありまして、敵に与える罪と書くんですけど、
はい、
これはね、刑罰は死刑しかないんですよ。
なるほど。
死刑しかない。でもすでに告発されてるんです、
ム
ン大統領は。もう、市民3000人以上、もう3000人超えてると思いますけど、から利的されだから、そうだとすると、
はい、
退任したときは大変ですね。利的行為だったっていうふうに立証されると彼は死刑ですよ。私はそれもあって実は、はい、チョ・グクなんかが辞めてるのは、そういう政権から逃亡を図ってるんだというふうに、まあ、見てますけどね。
仲間割れみたいなもの
がちょっと、そう、逃亡、裏切り、仲間割れ、これがもう左翼の得意技ですから。もう万国共通の
万国共通の
、はい、はい、
まあ、ムンジェイン政権は、まあ、だからこそもう急ぐし、締め付けるしという感じでいくわけですかね。
だってその証拠があるのは、うん、張国の後任って決まりました？
確かに、
あんま決まってないでしょ。
決まってない、
は
い、
あれもういや受ける人いないんですよ。
なるほど、今から、
これからね、こんな政権なんかに入ったらさ、倒れた時は自分は捕まっちゃうじゃない。そんな、
うん、
貧乏くじ引こうと思う人がいませんよ。
うーん、
まあ、とにかく逃亡裏切りって、ね、打ち毛羽、
はい、もう時間はないぞと。ああ、そうそうそう、今週末が期限ということになってます。
そうですね、23日山ですね、だから、
はい
はい、
では続いてこちらです。ヤフーと LINE 来年秋の統合で合意、利用者1億人規模。検索サービスなどを手掛けるヤフーの親会社 Z ホールディングスと無料対話アプリ大手の LINE は昨日、来年2020年の10月をめどに経営統合することで合意しました。利用者が1億人規模に上る国内トップのインターネットサービス企業が誕生します。これ朝日、読売、それから産経、日経と今日の一面トップであります、はいはい、まあ、大きな話だということですが、
ね、まあ、注目点は、まあ、これほど大きな規模の会社が2つ合併するということになると、
はい、
公正取引委員会が、うん、まあ、これ寡占独占禁止法との関係で、
はい、
あの認めるかどうか、うん、まあ、公衆の判断が一つ山場かなと、
は
い、
う
ん、思いますね。
まあ、QR コード決済一つとってもペイペイ、まあ、これがヤフーがやってるやつですが、うんうんうん、と LINE がやってる LINE ペイって、うん、まあ、その業界の1位、うん、2位だったりするらしいですから、
ね、今あれですよね、あのショッピングが歩いてるとその2つがみんなどこでも小さなポップアップの広告があって、はい、
うん、
これお金かかるだろうなと思ってたらやっぱり赤字なんだそうですね、
うん、この決済、なるほど、もう赤字であっても今はシェアを取りに行くって感じですかね。
まあ、それがだからそういう消耗戦なんで、はい、まあ、一緒になろうっていうことかもしれませんけど、もうちょっと根本的に考えてみるとですね、この両者はこの GAFA、 Google、Apple、Facebook、Amazon、
はい、
これに対抗しようっていうことなんですが、うん、さてじゃあこの今回のこの Yahoo と LINE はこの Google、Apple、Facebook、Amazon に対してどういう分野で強みがあるのかなというふうに考えると、どうですか。私はね、 LINE の通話機能っていうのは確かにこの GAFA にはないもので、そこが一番強いかなと思うんですよ。例えばショッピングなんかだったらもう Amazon、
まあ、ネットでのショッピングということになると、
となったら Amazon じゃないのと、
そこが握っていると
、まあ、あと決済機能あるっていうけど、決済行ったってさ、はい、他にカードいっぱいあるからね。例えばスイカ、
はい、
だってそうだし、まあ、私なんかスイカ愛用してますけど、あのだからこの GAFA に対抗できる、はい、あの事業としては何が強いのか、まあ、そこら辺がやっぱり一番問われるんじゃないかなと。消費者の 目線から見るとそういうことなんですよね。つまりショッピング、いやそれはあれあるよとかさ、それから友達との連絡はそれもあるよと、何が得意なのって言ったら、あ、電話、それはいいよねと、ただの電話。だからそこら辺がこれからどういうふうに整理、事業が整理整頓されてくるのかっていうのが、はい、まあ、注目点かなと思います。
まあ、来年の10月だからまだちょっとね、時間は結構あるんですね。
ありますね。もちろんそれで事業内容を整理していくっていうことでしょ、これから、
ということで、この時間はジャーナリスト長谷川幸洋さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしております OK コージーアップ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸洋さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。予算委員会集中審議。総理大臣主催の桜を見る会について野党側は昨日、安倍総理大臣から説明を聞く必要があるとして、予算委員会の集中審議を求めていく方針を確認しました。これに対し自民党の森山国対委員長は応じられないという考えを示しております。 まあ、集中審議全閣僚出席で行われる、まあ、重要な政策課題に絞って実施される審議のことと、
うん、
いうことで、まあ、テレビ中継されることも多いんで非常に注目されるということなんですが、うんうん、まあ、今回はそのホテルの担当者だとか、
うん、ホテルの担当者
もう参考人招致しろということになってて、あ、それはちょっといくらなんだって
で思いますよね、
ことになっているようです、う
ん、で桜見る会ね、これもこのところずっと大話題ですよね。
はい、
いやー、もうこれ私残念だったなと思ってるわけ。いやっていうのはさ、私もあの招待状がもう何年も前から来てたんだよね。
マジっすか。
マジ。
へ
え。いや、それでね、一生懸命思い出そうとしてるわけ。あれいつから来てたんだろうと思って。
ほうほうほうほう。
でもしかしたらですよ、はっきりしないけど、はい、2006年当時の政権からかなと。
ああ、第一次の安倍政権ってことだ。
そうそう、と思ったり。
はい。
あるいは2012年まあカムバックして以来、それからも招待状来てたんだけど。一遍も出たことないのね。
おー、そうでしたか。
そうなの。そしたらそのうち来なくなっちゃったんだけど。
来なくなっちゃった。なるほど。
ね、だったらさ、出ておけばさ、今頃さ、この番組でもさ、桜を見る会ってのはこうなんだぜな、得意顔して喋れただろうと。でも私ね、デブショーなのよ。うん、デブ賞なの実は。
デブ、土日って言うとね。
まあ、それとね、取材にあんまり熱心じゃない。なんて言ったらいけないけどさ。あのね、そういうわけでね、ついね、機会逃しちゃったわけ。
まあ、
残念だったなと思っています。ね、まあ、それを言った上でね、
は
い、これ何なのというとさ、
はい、
まあ、あの、講演会の人たち呼んでたわけでしょ、
うんうんうんうん、
まあ、でも安倍総理も呼んだんだと思うけど、はい、だって鳩山政権の時だって、まあ、呼んでたわけだよね。だって、ほら、国民民主党の、あの玉木さん、
はい、
ちゃんと言ってるじゃない。
枠が設定されちゃった、
ね。議員一人当たり4人か。
はい、
なんて言われたらこれ講演会の有力者に声かけるに決まってんで、
うん、
だからまあみんなやってるわけだ、
うん、
まあだからそれを見直すっていうことで、はい、まあ来年中止するっていうことなんで、まあ私はまあそれ、そういうことだろうと、それ以上でも以下でもないよなと、
うん、
まあ思ってるんですけど、うん、まあつまりこれ以上あんまりやるとそのお互いヒートアップしてさ、
はい、
あの野党の皆さんにはブーメランで当然行きますよね、
うんうん、
まあ、そのことが一つと、それからね、はい、まあ、もう一つ私ちょっとええと思ってる、まあ、あんまり関心がないからずっとウォッチしてるわけじゃないんですが、うん、それでもあのはっきり言ってこのラジオでコメントしたりテレビで喋ったりね、
はい、
するような人たちは大体声かけられてきてるんじゃないの、はっきり言うと、
うんうん
うん、マスコミも含めて政治記者の皆さんも含めて、
まあ、マスコミの、ね、関係幹部は相当声がかかってるという話
です
し、で
しょ、それで、でもそのコメントしてる人の中にさ、
はい、
自分がそれも実は招待されて行ってましたっていうことを言わずに黙ってなんかコメントしてる人もいるやに聞いてるんだけど、それってちょっとどういうことと、あるいは言ってる人でもなんかおずおずと物を言ってるっていう、はい、っていう人にある、あるテレビに出てるあの人にさ言われたんだけどさ
なるほど、
あ、そうなのって聞いたら、うん、いや菅さんそうよと、私この間テレビ見てたらね、なんか番組で、なんか言ってるらしいんだけどさ、なんか歯切れが悪いのよねとか言って、で、あなたは呼ばれたのって言ったら、はい、私全然呼ばれてないって言って長谷川さんはって、俺もちろん呼ばれたけどさ行ったことないから残念だと思ってるわけ
なるほどね、そうなんですよね、まあ、あれだけ人数
が多いと。飯田さんあれ行った？
私ね行ったことがないし、招待されたこともない、
招待されたこともない、
はい、そうなんですよ、
はいはい、
これは残念ながら私もも
うこれじゃきっと絶対これからも招待されない、ね、
されないでしょうね、
されないね、もうだってなんか見直しちゃうんだから
これで見直せます、
ね、私もねこれでもうずっと行ったことないから、もう、惜しかった、
新宿御苑はあの桜の咲いてるうちに自分で行きます、
でも私あんまりねでも桜見お花見て興味ないのお花見しながらゴルフはいいけど、
やっぱりお送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。トランプ大統領、弾劾調査で証言したペンス副大統領の顧問をツイッターで攻撃。アメリカのトランプ大統領は17日、自らの弾劾調査のため非公開で証言したペンス副大統領の外交顧問ジェニファー・ウィリアムズ氏に対し、ツイッターでネバートランパー、何が何でもトランプ氏を認めない人だと攻撃しました。 ウィリアムズ氏についてアメリカの下院は16日に証言内容というものを、まあ、公開したと、まあ、あのトランプさんとウクライナのゼレンスキー大統領の電話会談を直接聞いて、トランプ大統領の発言が不適切だと感じたと話したと、
まあ、その時感じたというわけですね、はい、このウクライナ疑惑ね、日本のマスコミはあんまり熱が入ってないんですけど、まあ、アメリカはもう大変な大騒ぎで、もう連日連もうこの大報道が続いてるんですよね、
はい、
で今何が起きてるかっていうと、要するに政権はあのかなり早い段階でこの下院の調査には協力しないよう、
はい、
非協力をその宣言したと、いうことだったんだけど、はい、その後ですね、まあ、今政権の内側からあの大統領に不利な証言がボロボロボロボロと出てきているんですね、
は
い、でその今ご紹介あったそのペンス副大統領の外交顧問ジェニファー・ウィリアムズ、
はい、
この方もそうだし、それよりも前にいわゆるその大統領と電話をの会話を聞いてたっていう大使館の人とか、もういろんな証言がボロボロボロ出てきてるんですよ。だからちょっと私足元揺らいでるなっていう、まあ、感じはしますね、
はい、
で最新のツイッターによると大統領自身が証言してもいいというようなことをトランプ大統領はまあ言ってる、まあ、次第にこうこのなんていうか内堀が埋まってきて、ついに大統領ご自身が出て言わなきゃいけないっていうような事態に、はい、まあ、今なりつつあるという段階ですね、
はい、
でその前にね、私もうこれが一番焦点だと思ってるのは、マルバニーっていう大統領首席補佐官がいるんですよ、
はいはいはい、
この方の証言、それからもう一つはクビになったボルトン元大統領補佐官の証言、この二人がね、私は鍵かなと、はい、とりわけマルバニー氏の方ですね、
はい、
なぜかというと、大統領が問題 の, その軍事援助を停止しろと、ウクライナに対する、ね、その要するに バイデン元副大統領の調査をさせるために、はい、軍事援助を凍結しろと指示したの誰かというと、
はい、
これはマルバニー補佐官なんですよ。でマルバニー大統領補佐官っていうのは、
はい、
まあ、発言いろいろ聞いてると非常にちょっとブレたりしてて、記者会見 の発言を否定したりしてね、
はい、
ちょっと危うい人なんですね、だからこの方が、証言すると、はっきり言って大統領から直接聞いてますから、
はい、
そうするとこれで詰めっていう感じになるかなと思って、まあ、いて、まあ、マルバニーさんは多分まあ証言拒否か、
はい、
あるいはしたところで完全否定とかいうことになるんじゃないかと思いますけど、まあ、このその人が一つの鍵と、それからもう一つはボルトンですよね。
ボルトン
氏はクビになったから、
そうですね、
大統領から、
はい、
でしかも軍事援助を凍結するなんてことについてはもう大反対だった人だから、なのでその方がボルトン氏が証言すると、
はい、
これも結構大きな、
うん、
政権には打撃になるかなと、まあ、思いますね、
うん、
まあ、いずれにせよ今どういう展開かというと、下院のこの委員会は、
はい、
まあ、年内クリスマス前までには、弾劾訴追を決めたいと、決議したいと、でそうなると年明け以降上院でいよいよ大統領を解任するかどうかの問題になり、
はい、
まあ、そこは3分の2の多数が必要ですから、
うん、
まあ、共和党から多少の造反が出たところで、
はい、
まあ、逃げ切るという見方が今のところは大勢ですね、
うん、
ただ共和党が造反が出るかどうかっていうことなんだけど、
はい、
まあ、その今取り上げられたペンス副大統領の外交顧問までが自分も不適切だと思ったっていうようなことを言ってるとなるとね、
はい、
実は共和党の中にもそんな風に安全保障の問題扱っていいのかっていう意見は、うん、まあ、これ正当な意見で思う方は、まあ、出てくる可能性はありますね。だって元々から言えばですよ、共和党の方がむしろアメリカの国家安全保障については、はい、非常に厳正に考えてきた立場ですから、
はい、
本来そういうような自分の政敵潰しのために、
はい、
軍事援助を凍結するなんてことはとんでもないっていう立場が本来の共和党なんですよね。
まあ、タカ派的な立場っていうのは安全保障と、まあ、切り離して考える。
そ
う
そ
う、
だからまあそれがボルトン氏なんかがいわば体現してるわけですよ、はい、だからボルトンさんは政権内で そういうトランプ一派というか、まあ、ジュリアーニ氏がこれ主導したと言われてますけど、
はい、
このジュリアーニ氏のたちの路線に、まあ、反対してきた立場ですから、
うん、
だからボルトン氏は証言され求められれば、で証言すれば、はい、もう必ずこの軍事援助の凍結は間違いだったっていうふうに言うと思います。
うん、まあ、そのあたりが大統領選挙にもどう
響くか、そう響くか、まあ、最終的にはこれ有権者の判断ですから、仮に上院の弾劾解任決議を切り抜けたとしても、
はい、
本当の戦いはそんなんじゃなく来年の大統領選なわけですよね。その時に有権者がトランプの再選を認めるかどうか、
はい、
仮に事前の世論調査なんかで、うん、やっぱりふさわしくないっていうことが明らかになればですよ、来年の段階で、
はい、
となると共和党はどうするんだろうと、まあ、一つの作戦は、まあ、私はそのペンス副大統領、
はい、
一層トランプを解任してペンス大統領にして、
うん、
後任を、
はい、
でペンスで戦うと、まあ、こんなことを言う人は今私ぐらいしかいないと思うけどそういう可能性だって私はゼロとは言えないと、
まあ、この弾劾の行方によって
、まあ、要するにトランプ大統領ではもう勝てない、とてもじゃないけどこれはダメだと、
うん、
となったら共和党だって、ね、考えざるを得ないですよね。
うん、
まあ、今のところは共和党はもうトランプ一色ですから、
はい、
何が何でも守るっていうことだけど、まあ、今後の展開でとにかく、つまり政党が決めるんじゃなく有権者が決めるんだという原則に立ち戻って考えると、うん、
はい、
そこら辺は世論調査で明らかになる。
うん、
つまりもう今の段階でもトランプ弾劾賛成っていう方が反対よりも多いんだから、
はい、うん、
50対40ぐらいかな今、
まあ、で上院で実際に弾劾するかどうかは決めますけれども、はいはい、まあ、そこに大統領選挙と一緒に、
はい、
上院の3分の1も改選になるんですよね。
あ、そうそうそうそう、それもある、
ね、
う
ん、で6年前の選挙っていうのはオバマ政権の末期で、うん、まあ、末期というか、まあ、二次政権の中間選挙だったんですが、そこで確かに22人ぐらい共和党受かってるんで、今回改選迎える共和党の上院議員って結構多いんですよね。
そうですね、
そこ考えるとこれ結構微妙になってくるよなという話もあると、
なんですよ、
うん、
まあ、だから今の公聴会、まあ、アメリカではもうずっと全米生中継されてますから、
はい、
これを見た共和党支持者たちが、うんうんうん、まあ、どういうふうに判断するかですよね。
で一方で民主党の方も、はい、まあ、そのバイデンさんが、はい、まあ、中道でもあるし、
はい、
こう結集しやすいし有利だと言われ続けてきた中で、そのバイデンさんの息子が今回 の, このウクライナゲートには絡んでいると、
そこの
こう、まあ、なんというか、うん、自分にこう金を引き入れたみたいなことがバレてくると、
う
ん、民主党にとってもちょっと痛い、
うん、そうなんですよね。だからまあ、トランプ氏はだからバイデンを攻撃して、
はい、
代わりにウォーレン、エリザベス・ウォーレン、
ウォーレン
に、
まあ、左派と、
まあ、エリザベス・ウォーレンはもう極端な左派ですから、
うん、
まあ、これだといわゆる中間層は投票しないだろうと、そうなると消去法でトランプ有利という計算で、だからバイデンを叩いてウォーレンと戦いたいというのが基本路線だと思いますけど、まあ、だからそことのせめぎ合いですよね。
両方ともだからそこをどう計算するかみたいな感じですか。
そうなんですね。
ま
あ、だからクリスマスまでに、
はい、
まあ、これから来週以降もその政権内部のそのもう問題 の, そのソンドランドっていう EU 大使がいるんですけど、
はい、ま
あ、この人が側近中の側近なんですが、
うんうんうんうん、
この人発言証言を一回翻してますからね、トランプ不利に、
はい、
という経過もあるんで、はい、まあ、ソンドランド氏が来週どうやって喋るかですね。まあね、この問題というのは複雑でさ、
そうですね、
おまけに日本語情報が少ないからさ、もう私もニューヨークタイムズとかもアメリカの CNN とかもう見る、これだけでも、もう大変でヒーヒー言ってんですなこと言っちゃいけないけど
、アメリカ大統領選、まあ、弾劾について、詳しくお話しいただきました。